まあ、芝君にとってそのぐらいでモノグラッタリはいいっていうとこはあるなんていうか、
あでもさ、
うん、あれはだから
そんなになんていうの物語欲もないでしょう、なんていうか、
いやーどあーそうか、どういうでも物語書きたいんですけどね。
でね、そうそうそう、それでそう物語を作りたいという欲求だから、俺がさっきのね劇作家と演出家だって劇作家でいたいと言ってたと思うけどどうしてかしらっていう質問には、演出家よりも劇作家に憧れてるんだと思います、自分の根本はやっぱ物語を作りたいという欲求なんじゃないかと。
ちょっと単純に面白い話を考えられる人を尊敬します。
面白い
話、お話、お面白い話、お話、嘘をつける人だから、そこなんじゃないかな。
それって例えば自分の中だと誰なの、そのでもやっぱりさ、さっき、あ、でもそっか、演出の、で、どうなんだろう、佐藤正彦、ミシェル・ゴンドリーっていうのはやっぱりその物語の見せ方、
ね、そういうことですね。で、見せ方とか、でもやっぱお話はないですよね、その、新しいなんか図だったり、映像だったり、と、まあ、展開そのものだったんですけど、やっぱり本当にすごいのはそういうものを全部飲み込んだ物語が提示されていると、だからそういうなんか見せ方の工夫とか話の展開の視点の工夫とか面白さ、そのものだけで面白く見せてくれてるのが僕のミシェル・ゴンドリーとあれで、あでもだからエターナルサンシャイン、ミシェル・ゴンドリーの映画で、
お猿さんのじゃないか、それは違う、
じゃなくて、あの、記憶消されるジムキャリーが出てる、 あれはあの面白くて、僕の中であのお話の中に、うん、その構造とか展開の仕方が飲み込まれてて、うん、面白かったですね。それ多分チャーリー・カフマンってあの脚本の人がすごかったんだと思うんですけど、共同で書いてるんですけど、あのマルコビッチの人ですけど、
そのアダプテーションもそう
です、ね、そう一応そうです、アダプテーション僕そんな面白かったんですけど
俺はあれは面白かったんだよな、アダプテーション、あでもそうね、カウフマンって人は
だから今っていうか、うん、ちょっと前はかなりだから分離っていうか、その本当は溶け合って本当っていうか溶け合ってるんですけど、もっともっと溶け合いたいっていうか、その、
うん、物語と見せ方、
構造、展開、見せ方、そうですね、もう分断できないっていうか、どっから先にか何から考え始めたのかわからないものとか感動するんですよね。なんかお話もう読めない、そのあこれはこういうところから考え始めて書いたんだろうなとかってわかるものは安心できるんですよ。安心できるって面白いし、なんかはあっていうわかるんですけど、あの本当に魅了されちゃう、もう不安、怖いみたいな大好きだけどむしろ怖いみたいな、本当に魅了されるものは、
そういうものあるね。
もうどっから考えたのかわかんない。もういきなりこの 100% の状態で完成して提示出てきたのかと思ってしまうようなものとかが、本当にやばい吸引力で、その惹かれてるもので怖いけど、そういうものがやっぱ作りたいです。
エターナルサンシャイン、
エターナルサンシャインはでも若干まだ構造がちょっと見えたりするんですけど、
じゃあなんだ、映画、
映画、あでもなんだ、あ推理小説とかでもも
う舞台では思えないでしょ。
いやでも三谷幸喜とかは割と思ったりしますね。まあ最近のはそんな思えない、かつての。
あそうなんだ、
はいはい、あの僕は
映像でも結構ある、
たまに BS とかで流したのをビデオで撮ってる人がいて、それを貸してもらってだいぶ見まくった時期があって笑いの大学とか、
あ笑いの大学はそうね
とか、あとあと僕が一番面白かった卒論であの構造を分解してやったのが、あの、うん、パルコでやった君とならっていう、あの斉藤由貴が主演 の、 あの おじいさんと結婚する人が、うん、女の人が嘘つきまくるって話なんですけど、それ再演じゃなくて初演の方のやつがもう、
うん、
完璧でしたよ。それこそ本当に無駄な会話が一切なくて、うん、面白いか面白いし、なおかつ次に繋がってる、だから時間が物語の時間は止まらないし、常に面白い、面白だけの時間とかないみたいな、
であの面白がこっちに繋がって
る、そういうことね、次の面白になってって、でいつの間にかその面白が物語に吸収されてて、あ このさっき面白いだけじゃなくて、そのやっぱキャラクターとかなんですけど、キャラクターとかこの集団に吸収されてってもう分離できなくなったりしてる状態がやっぱちょっと怖い、怖いし、やっぱすごいなって思いますよね。でも一歩踏み外すとどっちかになっちゃったりとか、バランスがすごく悪くなってとかっていうのがあるんだなって、でも逆に思いました。見まくって三谷幸喜とかでも、あ、やっぱりなんかその
崩れてる
時も全然あったりするんだなっていう。
じゃあやっぱ正解はあるんだ、芝君的な。だからそのバランスの、
ね、そうですね。なんかたまになんか見た時とか、ね、
まあでもだからそれも結果的にできたものかもしれないから、
そういうことですよね。
自分が出るようになったらどうすればいいか
分からないですけど、
もう物語とかとの距離感が全く分からなくなるからね、稽古始まるとっていうか、ちょっとするとも
う、そうですね。
ほんと作る側のもんだからって割り切るしかないと思うんだよな。
ああ。だから、あ、そうか。
音楽のさ、でもそっか、俺だから音楽の普通に聴いてて重なりをばらして、ばらしたら一個ごとも実は綺麗で、
あ、みたいなの。そこまでは全然考えてなかった。
その一人でやったやつっていうのがやっぱでかいんだね。
でかかったです。でも
録音してって
これもよく喋ってるんですけど、でも反復をやった時はただその分解して重ねて一個になるっていうことだけを面白がってたので、最初は全然家の話にしようとかしてなかったんですよ。あの、なんか分かんない、なんか会社とかで他人がいろいろいっぱいいる場所を一人で全部演じてやったのやるのかなって思ってたんですけど、どっかいつかどっかの段階で、いやこれ他人にしなくて家族にして、しかも登場人物全部女にして、で子供から順番お母さんに並べてったら、うん、バラバラにも見えるし、一人の女の子が成長してお母さんになるところまでの両方に、
あ、出た、
両方に見えるんじゃないかなってなった瞬間がどっかにあって、それがなかったら多分全然ダメだったと思います。だからそっちの会社とかその他人をただバラ分解してやっただけだったらダメだったんだろうなとはすごく思う。その思いつきがどっかで出てきたんですけど、それでも多分
そういう風に広がっていくってことだよね。
でも
大きい物語の予感も置いてあるっていうみたいなね。
あとその後はだからダメですね。そうやってそれを模倣しようとしてるから、そのひらめきを、それその時だから図を描いてたんですよね。あの、最近それ以降割とだから物語を書くときに図を書いてからやろうとして、時間の流れ方が2つになるって言ってびっくり。あの、
どういう図なの、
あのここで見てる、
大丈夫なのそれ。
あ、全然大丈夫。あのだから要は単なる反復だと、
うん、はい、並列
こういうことじゃないですか。だから、一人で演じると、うん、すげえ不親切だけど、まあこういうことなんですけど、
うん、
まあ、なんて言ったらいいですか、これが、うん、一応舞台上ではこれが起こってるんだけど、
うん、
だんだん見てるうちに頭の中で、
うん、あ、横なんだっていう、
ね、こうにも見えるんじゃないかなとか、ここの2つの時間の流れ方がなんか見てる時に行き来して見えるようになったら、
はいはいはい、重なってるけど前後につながってるというか、
そう、そんな時間的にも見える、時間的に同時の、うん、朝の3分間でも見えるし、何十年間が横並びにつながってるように見えるから、
だって半分かつ連続だと何を足すか引くかしたらなったんだろうね、そんなことに。
おお、
それを今日、
でもちょっとだからそれが思いついてから台本書けましたね。だから買ってちょっとずつ重ねてるとか、だからまず最初小学生で中学生で、
うん、
で次高校生で、次うちで働く、次は働くっていう伏線、なんかお話にして、次は仕事してる お姉ちゃんになって、で次は結婚っぽい話になった時に次はお母さんになってるとか、前にちょっとずつ振ってるっていうか、次
大変
でもそれ分かりやすくなんです、すごい分かりやすくやってるんですよ。だから
劇王だ、
何言って
る、劇王何言ってんのって、劇王の時に劇王って呼ばれたのかと思ったな。よっていう感じを感じてしま
った。急に何を言って
る、激音の時には それも見切ってた人いた。
あ、全然いっぱい、そう見て、
あ、じゃあすげえな、
見てほしいと思って見て、
俺も5回繰り返しただけでうわっつってなって
で、
うん、
でもおばあちゃんになった時にやっぱそれを 思い、
ああなるほどね、
おばあちゃんが最後出てくると、あれこれもしかしてこのおばあちゃんの回想なのかなとか、どっちにも分かんなくなるじゃないですか。そのおばあちゃんは実際ずっといて黙ってるだけなのか、おばあちゃんの回想で後ろの人たちはもう本当に誰もいない家なのか、本当に全部いるのかが明かさないんで、どっちだどっちだってなって、その楽し面白かったみたいなことを意見はかなりあったんで、ああ両方見えるんだなみたいな。
あら、ベストを尽くす男だね
柴君は。でもこれ以降、これ以降やっぱダメだった、で正確にはだからその、うん、これとこれを両方生かしてる一個の図形とかになってるはずなんです。あれをなんか 3D の、
うん、かる
形にすると、うんうん、でそれはもう書けなくてあれなんですけど、うん、そういう状態に、あ分かった一個分かんない、だからそういう風な時間流れ方をうまく作れば、うん、お話を面白くできるんだって思って、それ以降でもなんか図形のことばっかり考え始めてちょっとダメだなって最近は反省して、だから その一個前はシチュエーションコメディしか考えてなかったんで、もう時間的にこういう時間の流れ方しかないと思った、横並びの一直線の過去から未来に流れていく一直線にこういう出来事がこういう出来事って、で後半に起こるこの出来事は前半のここに伏線があるっていう、必ず時間は現代から過去に流れてるっていう、あの一本道しか想像できてなかったから、それはどう考えてもつまんないんですよ。その時間の流れ方で工夫しようとしたら道を複雑にしたりとか、すごく細かく点を打っていくぐらいしかやっぱできないけど、そうじゃなくてそのあこのなんか分かんないですけど、
まあ、
図形自体、レゴ自体を、レゴっていうかそのブロック自体を組み立てて新しい建物っていうか新しい形を作っていいんだ、その形で勝負なんだみたいなことを思ったっていうのがありました、ね、だから多分ちょっとなんか僕好きなあの島田総司っていう推理小説家が言うのは、うん、小説のトリックを考えるときに、うん、2次元で考えるとつまんないトリックに大体なるって言ってて、3次元で考えると、うん、2次元に落とし込んだときにびっくりさせられることができるってこと
を、例えばなんだろうな、
だからちょっとだからなんか空間的に斜めの X 軸 Y 軸に対してこの奥行きとか、うん、あと斜めにずらすとか、
もう一本だよね、だからこうあるのの自分から見て手前から奥に、
そうそうそう、そっちの奥側にちょっと斜め後ろ方向にずらすとか、そういう感覚で考えないと、うん、そのいいびっくりするようななくて、うん、2次元で考えるとどうしてもこのこねくり回すだけになるっていうか、その目の前の現象を一個新しい発想でポンって抜けるのは次元を一個増やす、でそれを二次元に落とし込むといいよっていうのを見た時に、あなるほどと思って、僕はじゃあその舞台が三次元だったんで、だから四次元的な、じゃあもう一個時間軸が増えてる、あの何軸か分かんないですけど、なんかもう一個軸が増えてる図形を舞台の三次元上に落とし込んだからうまくいったんだなっていう、
これでしょ、これが多分そうなんだよね、多分これ一個の図じゃ描けないんだよ多分。
あそうです、これとこれがだから
合体した図がなんか
あるんだよ、ないあるんだと思って、だからやっぱもうなんかもう一個なんか形になってるんじゃないかなっていう、
なるほどね、そう図ね。